お聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでも、どこでも、何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
こんばんは、101ケンです。久しぶりにつぶやきで振り返る、シリーズお送りしていきたいと思いますけれども、ここのところゲストの方が、いろいろと出てくださっておりまして、つぶやきで振り返る2017年3月編というのを、収録することもなく、ずっとゲストとゲストの皆さんがたくさん出てくれたおかげで、私の一人トークがほとんどないという結構心地いい形になりました。特にですね、年度末にかけましていろんな方に出ていただきましたので、ぜひ、興味のある皆さんは、ポッドキャストケンズカフェユナイテッド、こちらの方をですね、またダウンロードしていただくなどしまして、ぜひお聞きいただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。iTunes ストアなどにも出ておりますので、よろしくお願いいたします。年度末から年度開始にかけまして、大変忙しい日々を送っていた101件なんですけれども、やっとですね、今週になって、落ち着きを取り戻そうとしているかななんて思ってるんですけれど、今日はですねもう4月の下旬ということなんですが、つぶやきで振り返る、2017年3月編ということで、ちょっと前に遡りまして、お届けしていこうかなと思っております。その前にですね、ちょっと、これ記録に残しておいた方がいいかなと思いますので、ですね、先週末ですね、全国各地で気温が上昇しまして、真夏日は今年一番の暑さになったので、このニュースをですね、日本経済新聞の記事からお届けして、ポッドキャストの記録に残しておこうかなと思っております。2018年4月21日の日本経済新聞の電子版の記事です。21日の日本列島は高気圧に覆われて各地で気温が上昇し、東北から九州にかけての各地で最高気温が30度以上を記録する真夏日となりました。全国約930の観測地点のうち632地点で今年一番の暑さを記録、島根県や宮城県などで4月の最高気温を更新しました。気象庁によりますと、22日も晴天が続き、関東甲信、東北、近畿などで気温が平年に比べて大幅に高くなる見通しです。気象庁はこまめな水分補給など熱中症に十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、島根県川本町で最高気温が32度一部、宮城県丸森町と兵庫県豊岡市で31度8分を観測しました。川本町、丸森町は4月としては観測史上最高となりました。他にも福島市で31度5分や大分県豊後大野市で 30.6度など各地で真夏日を観測しました。東北や北陸などの9府県で全ての観測地点が今年最高となるなど、全国の広い範囲で今年一番の暑さを記録する地点が続出しました。埼玉県秩父市で29度一部、東京都青梅市で27度8分となるなど、首都圏も気温が高く、東京都心も26度ちょうどと6月下旬並みとなりました。都内の公園の水辺では、靴を脱いで水をかけ合ってはしゃいだり、水着姿で遊んだりする子どもたちの姿が見られたということです。本当暑かったですよね。4月なのに、夏なんじゃないかっていう感じで。で、今の気温の方を、紹介したんですが、私この土曜日はですね、午前中は、学校でですね、体育館で、学年集会とかをやっていたんですけど、 どんどんこう気温が上昇していくんですよね。ただその同じ関東地方でも茨城のこの田舎のエリアと東京都心部ではその暑さがちょっと違うんですよね。1度から3度ぐらい違うのかな、1度から2度ぐらい違うのかな。午後から東京のですね、市ヶ谷の方でちょっと会議があって行ってきたんですけれど、あの東京とか横浜の方から来た、その出席者の人はもう朝から暑くてうだるようだったということで、もうクールビズだったんですよね。でもあの私の方では午前中そこまで暑くなくて、あのネクタイもしっかり締めていったんですけれど、もうその午後というか夕方の4時に集合だったんですが、まあその日を振り返ってみたいな話の中で、今日は暑くて暑くてっていう話が東京23区の中から来た人とか横浜の方から来た人の方が強くて、もうその人たちは一堂に、夏なんじゃないかみたいな、そこまでなんか大きいことを言っていたので、まあこういう時にですね、なんか茨城にいるとちょっと気温が1度2度低いから暑さの感覚も違うのかななんていうのをあの感じたりもしたんですけどね、面白いなと思いながら、考えておりましたけれど、いろいろ考えていたんですが、この暑さでやっぱちょっと異常かなと思うんですよね。今週になってちょっと気温が落ち着いてきましたけれども、ゴールデンウィークにかけて天気それから気温の方がどうなるのか、皆さん気をつけて、チェックしていきたいなというふうに思っております。それではここで気になりますゴールデンウィークの天気予報をですね、天気 .jp から拾ってみたいと思います。前半は行楽日和ということです。ゴールデンウィーク前半の28日から30日はお出かけ日和でしょう。28日土曜日は多少雲はかかるものの全国的に晴れ間が広がりそうです。29日日曜日と30日月曜日は日本付近は広く高気圧に覆われて全国的に青空が広がるでしょう。最高気温は札幌も20度くらいまで上がり過ごしやすい陽気になりそうです。仙台は29日日曜日と30日月曜日は25度以上の夏日になるでしょう。関東から九州は3日とも夏日の続くところが多くなりそうです。昨日ほどの暑さではありませんが汗ばむ陽気になるでしょう。車の中は高温になりやすいので車内での熱中症にご注意ください。日中は半袖の陽気のところが多いですが、この時期の紫外線はかなり強くなっています。帽子や日焼け止めなどでしっかりと対策をしましょう。後半は周期変化ということです。5月に入ると天気は周期変化しそうです。ゴールデンウィーク後半は晴れる日もありますが、気圧の谷の影響で本州付近でも広く雨が降るところがあるでしょう。後半は傘の出番がありそうです。沖縄や奄美は曇りや雨の日が増えるでしょう。気温は全国的に高い予想で、晴れる日には暑いくらいのところもありそうです。今のところ、今年のゴールデンウィークは前半ほど晴天が続いて、屋外のレジャーにおすすめです。後半は天気の崩れる日もある見込みです。今後10日間予報でも少しずつ後半の天気が発表されますので、ぜひチェックしてお出かけの予定にお役立てくださいということです。なんか天気前半の方が良さそうですということと、あとは気温の方が結構、高くなりますよというようなことなので、皆さんも熱中症対策、紫外線対策などをしっかりして、ゴールデンウィーク楽しんでいきましょう。それでは参りましょう。つぶやきで振り返る2017年3月編です。まずは、3月3日のつぶやきです。今日は午前中学校で講演して午後から見送りのため成田に行きます。オーストラリアだから夜便なのでちょっと遅くなりそうですということで、うちの学校はあの2年生があの修学旅行でロンドンに行く予定だったんですが、まあ、ちょっと国際情勢など鑑みまして、今年度はオーストラリアのメルボルンの方に研修旅行に出かけるということで、まあ、私はあの対象学年ではなかったんですが、成田空港の方の出発のアシストに、行ってまいりました。 なんかみんな楽しそうだなと思って、ね、同じ空港にいるのに自分は行くことができなくて、なんか負けた感じが満載だったんですけど、よかったなと思います。それから、ちょっと時間が あるのでターミナル3の JQ のチェックインカウンターを見てきました。夏の予習、なかなか簡易的なターミナルでした。夏休みにケアンズの方にホームステイプログラムを今ちょっと計画しておりまして、その時の利用航空会社はジェットスター航空ということで、成田空港の新しくできました第3ターミナルというかなり簡易的なターミナルがあるんですが、こちらの方をですね、今回メルボルンの第2ターミナルの見送りの前にちょっと立ち寄らせていただいて写真なんかも撮ってきたんですが、なんかめっちゃ簡易型だなと思いましたね。3月3日のつぶやきです。第2ターミナルに戻ってきました。夜便オーストラリア行きの QF は、ジェットスターじゃなくて、カンタスですね。カンタスは10分のずれでブリスベン便とメルボルン便が運航されているんだね。QF62 便は、ブリスベン行き、そして QF80 便はメルボルン行きということです。この日のメルボルン行きは出発が3時間ぐらい遅れて、滑走路の途中までこう、飛行機進んでいったんですが、その後ちょっと機材の不具合とかが、機器の不具合とかがありまして、結局なんかすぐに飛ばなかったっていうような、ことでしたけどね。はい。研修旅行、ファームステイとかも、2年生、今の3年生やってきて、結構楽しかったよっていう話だったので、よかったよかったっていう感じですけどね。3月2日の NHK 生活防災の記事をリツイートしています。教員の奪い合い、全国の自治体で教育格差の懸念もという記事です。全国で教員不足が深刻になる中、他の自治体の教員を採用するため一次試験の免除など採用試験を見直した教育委員会が全国で8割を超えることが NHK の取材で分かりました。そうなんですよね。今先生になる人っていうのが、なんか実はその倍率が高い、教員になるのは倍率が高いっていう話が中心かなと思うんですが、現場では慢性的な教員不足に陥っているっていうちょっと不思議な現象があるんですよね。なんか考えさせられる記事でした。3月3日のつぶやきです。ハザードとディザスターズの違いです。ハザードは雨や地震など自然の現象のこと、ディザスターズは被害の発生といった社会的な現象のことだそうです。ちょっとここでやっと整理ができたかなっていう感じですね。3月4日のつぶやきです。庭に咲いている梅の花とともにです。梅が咲きましたね、春ですね、という記事です。3月8日のつぶやきです。今日は新聞社の取材を受けました。手帳の誕生秘話をインタビューされました。4月の連載企画に乗りますとありますが、これ4月から始まった連載企画で、正確には6月の茨城新聞の方に掲載していただけることになりました。うちの学校で DR、 ドリームリアライザー、夢を叶える進路手帳という新、手帳をですね、発行しているんですが、もう6、7年経つんですけど、これはもともと生みの親というかアイデアを出したのが私でして、当時進路の関係の仕事をしておりまして、で、妻が、出版社で編集長とかをやっていた関係で、妻にもお願いして、このオリジナルの進路手帳というのを作ったんですが、これが、もう何年も経ってるんですが、生徒に人気で、このほど茨城新聞の方で、取材をしていただきまして、でこちらがですね、6月のどこかでなんか連載の企画みたいなんですけども、出るということで、また出ましたら、また出る直前などにポッドキャストでお伝えできたら、ちょっと話していこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。 3月11日のつぶやきです。寝過ごして、終電のところで起こされてタクシーがない騒ぎ、たまたまタクシーが通りかかって、それに乗って帰ってきた。懐かしい。これ3月11日だったんですね。もう1ヶ月も前の話ですけどね。いや懐かしいですね、これね。思い出してしまいました。でその前後のつぶやきに下げっちゃうよってあるんですけど、下げっちゃうっていうのはその茨城県の県西部の方の方言で、投資しちゃうよみたいな、そんな意味なんですけど、いや守谷でですね、卒業生の保護者の皆さんと、久しぶりに再会しまして、飲み会やりまして、それでこの終電下妻行きというのに乗って帰ってきたんですが、私はその下妻よりもちょっと手前で降りなければいけなかったんですが、終点の下妻まで行ってしまったんですよね。で、お客さん終電ですよって言って起こされて、慌ててその下妻駅の改札を出てこのタクシーに乗ろうとしたら、もうタクシー1台も止まっていませんみたいな。でその駅のすぐ近くにタクシー会社があるんですが、もうシャッター閉まっててもうありませんみたいな。結構早いんですよね、田舎だからね。それで駅員さんに、タクシーはないんですかって言ったら、ありませんっていう、ありませんって言ってましたけどね。なんか誰にも助けてもらえないんだみたいな感じで、じゃあどうしたらいいんですかって言ったら、知りませんって言ってましたけどね。なんかすごい、なんか冷たい世の中だなと思いながら、そうしたらば同じように終点まで眠ってしまってっていう人がいて、あと2人いたんですよ。1人は石毛駅というところで降りる予定だったんですけれども、これまで眠ってしまったと。でもっとひどいのは、自分が乗ってきた守谷で降りる予定だったんですけど、どっから乗ってきたんでしょうね、砦の方からでしょうかね、降りるの忘れてしまったということで、でまあ右往左往しているうちに、なんか駅の前を1台のタクシーが止まったので、走ってスタスタと行って、止まってくださいって言って、なんとか乗せてってくださいって言って、でそしたらばそのタクシーの運転手さんはもう車庫に戻る途中だったらしいんですが、自分のところはその下妻駅から近いエリアだったので、じゃあ乗せてってあげますよってなったんですよね。それで自分だけ乗って帰ってきてしまったという、なんかちょっと、まあ、結果ひどいことをしてしまったなみたいな。もうちょっと交渉して、その石毛で降りる人とか守谷で降りる人っていう人もそのタクシーに乗せてあげればよかったんですけど、まあちょっと運転手さん的には車庫に戻って仕事を終えようとしていて、自分のところは近いからそこまで送っていってあげますよっていうスタンスだったのかなって考えると、まあその人たちを救うことはできなかったかもしれませんが、なんかその人たち大丈夫だったのかななんてちょっと思っています。下げっちゃうよっていうことがありました。3月11日のつぶやきです。新聞のテレビ欄、縦に読んでみてください。あの日を忘れないよということで、NHK のですね、特集明日へ、あなたと東北、東松島の宝小野くん登場、連日注文殺到、魂の旋律を奏でる小林武史の関わり方、被災者が明かす7年こその苦悩、走れ青春列車、記憶をつなぐ三陸大実験、願いは心の復興、いよいよ中村雅俊、竹山追悼式中断、文字放送ニュースっていうの NHK の番組欄があったんですけれども、ここのところを縦に読むと、あの日を忘れないよっていう風になっていたっていうことなんですよね。なんか NHK もよく考えたもんだなと思って、ちょっと見てみました。震災関連のテレビを見ています。みんな口々に忘れないことが大切って言うけれど、何も手伝っていないじゃんって思う。そう言って逃れている感じがしてとても気になります。 自分は意識的にふるさと納税で微力ではあるけれどサポートしています。これからもやりますよ。なんかそうなんですよね。テレビのゲストの人たち忘れないことが大事だって言ってましたけれども、覚えているだけではその復興につながっていないのかなと思うんですよね。どんな具体的な貢献ができるか、ここのツイートにも書いてあるんですが、もっと貢献できることを考えて行動していきたいと思いますと。そんな、ことを考えていて、なんかもう忘れないことが大切っていうのはやっぱり偽善なのかなっていうふうに思いますけどね。3月11日のつぶやきです。昨日も今日もこの前も西川貴教に似ているって言われました。その度に召集力のネタをやってきました。年上の人からそう見えているみたいなんですよね。召集力ってことですよね。はい。3月15日のつぶやきです。申し訳ないんだけど、ホワイトデーにつぎ込んだ金1万円なんだけど、もうやめよう、この義理チョコをくれる儀式。今回いただいた数25名。そうなんですよね。これもうちょっときついんですよね。でなんか手作りのチョコを食べきれないぐらいのチョコがあったんで、クリーニング屋さんのおばちゃんにバレンタインの日かバレンタインの次の日か、クリーニングをこう出しに、仕事の代わりに寄ったんですけど、その時に自分がもらったチョコの一部をあげたんですけど、手作りだとね食中毒おっかないからね食べられないよなんて言ってましたけど、なんだあのババって感じですけどね。だったらもらんじゃねえよって感じですけどね。何言ってんのちょうだいっつって、そんで次の週に味どうでしたかっつったら、食中毒怖いかなおばちゃん捨てちゃったんとか言ってましたけど、じゃあもらんじゃねえよタコっていう感じでしたけどね。ホワイトデーの儀式結構辛いですよね。ここだけの話ですけどね。3月18日のつぶやきです。大学の学費について分かりやすい図が出ていました。朝日新聞、国立大学でも結構かかっているんだという印象です。私立文系だと500万円なんだね。学生の皆さんもっとしっかり勉強しようぜ。私立文系の場合、469万。国立大の場合、346万です。ポイント、大学卒業までに数百万円のお金がかかる。資金計画を紙に書き出すのが効果的。親に余裕がなく子が多額の奨学金を借りるケースも、返せる金額かを事前に計算を。教育ローンは月々の負担が少なく見えるが、定年後の収入源も計算するのを忘れずに。私立大学469万、国公立大学346万だそうです。つぶやきが続いております。親は、大学4年間通わせるのに500万円もの金を払っているのに、当の本人は遊んでいるとしたら親がかわいそう。親に500万円も金を払わせて子供は遊んでいるみたいな世の中変だよね。中学や高校を卒業してそのまま就職した子たちの方が親孝行なんじゃないかなって思う。この問題を解決するためには、大学生は遊んでねえで勉強しろってこと、マジでなめてる。だんだんこうちょっとテンションエスカレートしてまいりまして、親に金を払わせてプラプラしているようなやつと話してでもつまんない。だって何もそこから得るものがないんだから。大した努力もしねえくせに世の中 や夢語ってんじゃねえよだんだんテンション上がってますね。大学出たからって幸せになれるって保証なんてないし、大学出なくたって世の中で成功している人はたくさんいるけど、大学行くことに意味はあると思う。そこで勉強する限りにおいてはね。だから勉強しろってこと。However, as long as you study hard, it will have a meaning that you should study. もうこれもうちょっとテンション上がってますよね。なんかこういう感じです。でもなんかさ、自分ちょっとそのツイッターとかで、教え子のツイッターとか、なんかインスタグラムとか、見ていますけど、なんか、 大学だるいとかうざいとかもうやる気しねえしとか自主休校とかめんどくせえとかなんかいろいろなんかそういうなんかネガティブなツイートとかインスタの投稿とかってあるじゃないですか。なんか今日自主休校みたいな、じゃあ働けばみたいな、やめて働けばみたいな、あれ何アピールなんでしょうね。もう一回ちょっと考えていただきたいんですよね。親に500万円も払わせてて自主休校とかなめてますよね。じゃあ働けばいいじゃんみたいな、大学行ったからって幸せになれませんからっていうのに早く気づいてもらいたいなっていう今宵でございます。なんかまたイライラしてきちゃったな。せっかくあのやるんだから勉強頑張れよ、
やれ
っていうことです。はい、なんかこの話してるとだんだんムカついてくるんですけどね。なんかそれは私だけでしょうか。3月23日からのつぶやきです。22日からいきましょうか。明日から3日間福島に出張してきますということで、ブリティッシュヒルズに行ってまいりました。3月24日のつぶやきです。夜、ブリティッシュヒルズで仕事を終えました。ブリティッシュヒルズのスタッフ、海外の方々たちとゆっくり語り合えて楽しかったです。テーマは日本のアニメがなぜ世界で人気があるかでした。ストーリーの素晴らしさに加えてアニメーションや音楽のクオリティの高さが抜群だそうです。嬉しいです。カナダのご出身の方はルノーニケンシンが大好きなんだそうです。なんかその日本のアニメの素晴らしさに、魅力を感じて、日本で働こうということでこのブリティッシュヒルズに来て、働いている人もいたみたいな感じで、そのブリティッシュヒルズ内にバーみたいなところがあって、で教員が一緒にこうついていくと、子どもたちもそこでジュースを飲むことができますよという面白いコンセプトのところなんですが、そこに夜はそのブリティッシュヒルズで働いているその外国人の人たちが集って、なんかダーツをしたり、語ったりしてるっていうその普通のバーみたいな形になるんですけど、そこでちょっとその日本の魅力、漫画の魅力、アニメの魅力みたいな話をさせていただいて、なんか日本褒められてるなって思って、なんか嬉しい気持ちになったんですよね。3月24日のつぶやきです。これもブリティッシュヒルズに行った時のつぶやきです。今部屋に戻ってテレビ福島見ています。私すごいマニアックなんですが、各地方局の、例えば何々県には何があるっていうのが頭に入ってるんですよね。福島は日テレ系福島中央テレビ、テレ朝系 KFB 福島放送、 TBS 系 TUF テレビュー福島、フジテレビ系 FTV、テレビ福島とあります。放送局マニアなので全国のテレビ局と系列、クロスネット、ニュースネットワークなどが頭に入っています。クロスネットとかも大分とか宮崎の方であるんですけど、そういうのも頭に入ってますね。宮崎の方だと、テレビ宮崎とかが、日本テレビ系とフジテレビ系のクロスネットになっていたり、大分の大分放送がどっかのクロスネットになってたりするんですけどね。なんかその地方に行ってテレビを見るっていうところが、こういうところが面白みがあるなみたいな、そんなところですけどね。3月26日のつぶやきです。ブリティッシュヒルズから帰ってきて今日は普通の授業をやりました。英語がどんどん出てきて自分でもびっくりしました。それからリーディング中の発音がとても良くなっていました。これ本当なんですよね。ブリティッシュヒルズ効果、ありますね。良かったと思います。一緒に行ってきてくれた方も満足度高いなと思う、満足度が高かったようです。3月29日のつぶやきです。昨日は、卒業生のご家族と食事会でした。本当に楽しくて時間が過ぎるのがあっという間でした。 しゃぶしゃぶ丼亭の方に、一緒に行きまして、その後ワイン亭というかワインの、バーに行きまして、それからカラオケをやりましてということで、大盛り上がりの3月下旬だったんですけど、本当にいいご家族で、もう4年近くお付き合いさせていただいてるんですが、本当にこれからもよろしくお願いしますという感じですよね。ポッドキャストも聞いていただいているということで、今度お母さんにも出てもらいたいなと思います。お坊ちゃんの方はなかなか出るのが恥ずかしいようですので、ぜひお母様に出ていただきたいなと思います。いいやとよろしくお願いいたします。次はですね、ラジオの話です。TBS ラジオ個人聴取率、100期連続トップを達成、伊集院光とラジオとなど好調。TBS ラジオが2月26日から3月4日の個人聴取率調査でトップとなり、2001年8月から100期連続1位を獲得したことが28日分かりました。前日午前6時から午前0時で JWEB と並ぶ 0.8 を獲得し、16年8ヶ月にわたって首位の座をキープ。日本放送が 0.7 で3位となりました。まあ、今ちょっとさりげなく書いてあるんですが、 JWEB も同率で1位になったっていうのも、これも JWEB 的にはすごいなって思うんですよね。しばらく TBS が単独でずっと1位だったんで、 JWEB も頑張ってるなと思いますね。少し前はちょっと落ち込んでいたんですけどね。週平均に加えて平日、土曜、日曜の各平均もすべて TBS ラジオがトップ。15分単位の最高聴取率ランキングでも伊集院光とラジオと、土曜ワイド東京ナイツのチャキチャキ大放送、安住紳一郎の日曜天国の3番組が1位にランクインしました。すごいですね、 TBS ラジオ、これからも頑張ってほしいなと思います。ただ TBS ラジオは今度の4月から今もう始まっていますけれども、TBS エキサイトナイターっていうのをもう放送しなくなってしまったということで、まあ自分がその高校時代に描いていたラジオの野球中継のアナウンサーを目指していたんですが、この TBS ラジオだけではあるんですけれども、ここをして考えると、なんかだんだんそのそのラジオの実況アナっていうのが、なんだろうな、インターネットの流れの中で必要なくなってきている職業なのかなっていう感じがしたんですよね。昔はそのインターネットとかないと、まあ野球のその途中経過とか他球場の様子みたいなのは、まあ、テレビが終わってからラジオを聞くみたいな、車の中でもラジオを聞きながら、プロ野球を楽しんでいたんですが、今はネットで途中経過とか見られますし、動画も瞬時に配信されておりますし、なんかラジオを聞く意味っていうのが、ちょっと揺らいでるなみたいな感じですよね。まあ、この4月から番組表を見てますと、文化放送や日本放送では引き続きプロ野球中継やっていますが、 TBS ラジオではやらなくなったと。でやらなくなった放送局が首都圏の聴取率調査週間などで100期連続で1位になっている人気ラジオ局、この人気ラジオ局で放送しなくなったっていうのは大きいなみたいな。でそれから自分が高校時代に、将来、目指していて浪人までした、して目指そうとしていたこの職業が、今なんかなくなりつつあるっていうところが時代なのかなとか、やっぱ教員選んどいてよかったなとかね、そんなことを考えております。はい、今日はいろいろとつぶやきました、つぶやいたんじゃなくていろいろと、語りましたけれども、はい、告知です。インスタグラムやっております。インスタグラムは県インターナショナル、県インターナショナルです。最近リクエストがありまして、日本語でも、記事をポストするようになりましたので、ぜひご覧いただきたいと思います。 それから、ツイッターの方なんですけれども、鍵がかかっている方は101件です。鍵がかかっていない方は、県インターナショナルじゃなくて、鍵がかかってない方はケンズカフェユナイテッド、ケンカフェ101で、チェックしていただきたいと思います。ハッシュタグもケンカフェ101で出てくると思いますので、よろしくお願いいたします。なんかあっという間にもう3月終わっていまして、もう4月も今日実は収録4月の23日にしているんですけれども、あっという間にゴールデンウィークですよね。まだちょっと仕事慣れていない人たちも、いらっしゃると思いますけれども、ぜひ頑張ってやっていきましょう。またですね、さまざまな方にゲストとして出ていただいたり、一人トークの方も充実していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今夜も聞いていただきましてありがとうございました。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも